Well, I bring greetings from Grand Rapids, Michigan, and Grace Bible Church.
Grand Rapids の Grace Bible 教会から皆様にご挨拶を申し上げます。
The brothers and sisters there are glad to have sent me and to be with you.
教会のみんなは喜んで私を皆さんのところに使わせてくださいました。
I'm glad to have a brother like Kondo Sensei.
Well,皆さんの牧師のような友人を持っていることを私は本当に感謝しています。
Well, Psalm 85 is our text this morning.
今朝のテキストは詩編の85編です。
Psalm 85 brings two pictures together.
この詩編は私たちに2つのことを明らかにします。
One is a journey.
一つは旅だということ。
Similar to the song we just sang.
今私たちが歌ったように。
Second image is that of a garden or of a harvest.
もう一つは園であったりまた収穫を私たちに教えます
both these pictures really come together in the last section of the psalm.
これは二つのその絵というかそういったものは最後のところに一つになります
Verses 10 through 13 tell us about this the fruitfulness that is to be expected in life.
特に10節から13節のところでその生活におけるその実り豊かさというものを明らかにしてくれるわけです。
And verse 13 then talks about the footsteps of a pathway.
13節のところには主の足跡を道とすると記されています。
Well, life is a journey, isn't it?
ですから確かに人生っていうのは旅ですよね。
And life is filled with many journeys.
で人生というのはいろんなこう旅が含まれるわけです
My wife and I are on a rather large journey right now.
今私と妻は非常にこの長い旅に出ています
And our children are actually very happy that we left.
私の子供たちはおそらく私たちがいないことを喜んでいるでしょう
Our oldest is 21.
私の長女は21歳ですけど
And our youngest is 11.
11歳が一番若いんですが
And they're very happy to be independent.
彼らはもう独立することを喜びとしているわけです
Nancy doesn't get to travel as much as I do.
私の妻はまあ私のようにあまりこう旅に出ることはありません。
And this long journey will probably have times of stress.
今回のようなこの長い旅はひょっとしたら私たちにこうストレスをもたらすかもしれません。
Especially being with me.
ずっと私と一緒にいるからです。
Right? It's one thing for me to.Get lost in the train station when I'm alone.
私が多分一人だったら多分駅で迷子になるかもしれません。
But if I get lost and I'm responsible for someone else,
でも私が迷子になったとしても私は責任があります。
Right? I can be rather tense.
非常にこう緊張しますけれども。
Right? And then I have to go through this psalm.
そしてこの詩編を今から見ていくわけですが。
Revive me again.
私がもう一度こう再生されるというか、よみがえらされるというか。
Well, this other picture of the garden is here too.
同時に先ほどお話したように、この箇所には園のことが記されています。
In my backyard, I have three apple trees.
私の庭には三本のリンゴの木があります。
And for about six or seven years, I don't really get many apples.
この6、7年ですけれども、ほとんど実がなりません。
This year we had blossoms.
でも今年は花が咲きました。
And the blossoms actually stayed on the tree.
そしてその花は散ることもなくとどまってたわけです。
And they were starting to form fruit apples.
そしてだんだんその小さな実を結び始めました。
And it was getting close to time to pick the apples.
もうそろそろ収穫の時期だと思いました。
And I went out to look at the apples one more time.
そしてもう一度私は出てその実を見たときにですが、
And they were gone.
すべてなくなってしまってました。
I didn't see a ladder anywhere.
はしごはどこにもありません。
The birds and the squirrels had picked my apples.
実は盗んだのは人ではなくて鳥であったりまたリスたちだったんです。
It was my neglect, my laziness.
つまり私のその怠け心が問題だったわけですね。
And now I have to wait an entire year.
そのためにこの収穫を逃してしまったんで、来年の実がなるまで待たなきゃいけません。
And this is life. Life has seasons.
これ人生みたいなもんで、その時があるわけです。
There are times when we don't bear as much fruit in our life as we would like.
我々が期待しているほどの実を結ばない時もあります。
Sometimes the circumstances around us make us unfruitful.
そしてそのいろんな状況が実を結ばない結果をもたらすこともあります。
Sometimes it's the circumstances of my own heart that make me unfruitful.
自分の心が実を結ばない原因となっていることもあるでしょう。
This psalm helps us with both problems.
こういった問題にこの詩編の御言葉は答えをくれるわけです。
The psalm was written for the choir.
この詩編というのはそのクワイアのために
It was written by
記されています。
The sons of Korah.
コラの子供たちによって記されたと書かれています。
The sons of Korah were responsible for helping worship in the tabernacle, for the temple.
もともと彼らはその幕屋とかそれから神殿において礼拝を助けるという務めを受けていました。
And the sons of Korah no trouble. They've had trouble in their lives.
でもこの彼らはその実際に生活において問題があったわけです。
Their history is one of trouble.
その歴史です、一つは。
Their ancestor, Korah himself, rebelled against Moses.
というのはそのコラの、その先祖になるわけですけれども、彼らの先祖になるわけですが、その反逆の罪を犯しました。
The book of Numbers records this rebellion.
その彼らの反逆については民数記の中でそのことが記されています。
I think it's chapter 15 or 16.
I think 16.
Yeah. 16. Yeah.
民数記の16章のところにそのことがあります。
They wanted to be in charge.
つまり彼らがすべての責任を取りたいと、責任を持ちたいと願うわけです。
When the Lord intervened,
神が彼らのうちに働かれます。
And the end result is that Korah and his circle were swallowed up by the earth.
そしてその結果土地が開かれて、そしてコラとその取り巻きたちがみんなそこに飲み込まれてしまうという、そのような出来事が起こりました。
Now, it didn't disqualify his ancestors from continuing to serve.
でもそれは全ての子孫たちが同じようにその神の前に用いられないかというとそうではありませんでした。
But the sons of Korah also know national trouble.
また彼らはその国家的な問題もあったわけです。
We don't know the exact reason why this psalm was written.
なぜこの歌が書かれたのか、その目的は分かりません。
But one of the possible situations is the Babylonian captivity.
おそらく考えられることの一つは、これはバビロニアの捕囚が原因だと思います。
Israel had been deported to Babylon.
イスラエルはそのバビロニアに捕囚として引かれていくわけです。
Israel, the people of God,
神の民は、
had fallen into sin,
rebellion.反逆の罪に陥ってしまうわけです。
They turned away from the living God,
生きた神から離れてしまうわけです。
To serve the idols of the world.
この地上の偶像に仕えるようになったわけです。
Those were idols of prosperity.
その繁栄をもたらすと約束した偶像たちでした。
Idols of health.
健康をもたらすと約束した偶像たちでした。
And they followed the ways of the world.
この世の歩みに従っていくわけです。
Jesus or the Lord intervened.
そして神が彼らの中に介入されます。
And disciplined his people.
そして彼らを責められるわけです。
In order to turn them back to himself.
そして彼らが神に立ち返るようにと働かれるわけです。
Well, this psalm has four movements.
この詩編は4つに分けることができます。
The first is retelling of the history.
最初の部分というのは回想と書いてますけれども、その歴史を思い出すことです。
Verses 4 to 7 then become a prayer.
そして4節から7節は祈り、願いが書かれています。
Verses 8 and 9 give a reassurance to the psalmist.
そして8節9節はもう一度この詩編の著者に確信をもたらすわけです。
And verses 10 to 13 the promise of the Lord.
そして10節から13節は神の約束が記されています。
So this first section, verses 1 to 3 are a remembering of the Lord's redemption.
主の贖いを思い起こすように、それがこの1節から3節に記されていることです。
Some kind of crisis has happened to God's people.
神の民にある何か分かりませんけれども、大変なその困難が訪れるわけです。
But the first thing that this psalmist does is remember what good things God has done.
この著者が最初にしたことは何かというと、神がなさった素晴らしいことを思い起こすわけです。
Verse 1 says that the Lord was favorable to them.
一節のところにあるように、あなたは御国に恵みを施しと書かれています。
二
節のところには御民の咎を許しと書かれています。 そして3節のところには激しい怒りをことごとく取り去ったとこのように記されています。
Why would God be angry?
どうして神がお怒りになるんでしょう。
God is angry with rebellion.
神は反逆に対してその罪に対して怒りをお示しになりました。
He is the God of creation.
だって神はすべての創造主でいらっしゃる。
He is the God who made you.
神はあなたをお作りになった。
And when you don't acknowledge him, that's rebellion.
もしあなたが神を認めないとするならそれはあなたの神に対する反逆です。
When you follow other gods,
もしあなたが神でないものに従われるならば同じです。
This is disloyalty to the maker.
不忠実さです。それは
But he has removed that anger.
でも神はその神の怒りをあなたから取り除かれた。
And he has replaced it with his favor.
そしてかえってあなたに神のご好意をお与えになった。
To be in favor with God is to be accepted by God.
神に受け入れられるそのような行為をあなたに神はお与えになった。
He has forgiven your sins.
あなたの罪をお許しになった。
He has covered them over.
あなたをその罪を覆われた。
In the first sin with Adam and Eve.
最初の人類の罪というのはアダムとエバの罪です。
God came to them.
神は彼らのところにやってきました。
And God covered them physically.
そして彼らをその肉体的に覆われたわけです。
He covered their shame.
彼らの恥を覆われたんです。
And the Bible tells us that that covering was a symbol of his forgiveness.
そしてその覆うというのはまさにそれはその許しの象徴であったわけです。
He redeemed them.
彼らを贖われたわけです。
And it cost a sacrifice.
そのためには生贄が必要でした。
Now, one question that we have in coming to any psalm is how do we apply it as New Testament Christians?
詩編を学ぶときに一番大切なのは、新約の時代に生きている私たちとして、この詩編の御言葉をどう適用するかということです。
We are not Israel.
私たちイスラエルではありません。
We don't have a land.
私たちはイスラエルのその土地を持っているわけでもありません。
But that last section gives us a hint.
でもこの箇所は私たちにそのヒントを与えてくれます。
The last section talks about love and faithfulness, righteousness and peace.
この特に後半の10節のところからですけれども、そこには恵みとか誠とか義とか平和ということが記されています。
This is the kind of fruit that God is looking for.
これが神が望んでいらっしゃる探しておられる実であるということです。
So we begin to understand we're not only talking about apples.
私たちはそのただリンゴのことを話しているわけではありません。
We're talking about spiritual fruit.
と私たちはその霊的な実というものについて話しているわけです。
Which means we can find spiritual truth for our lives in this psalm.
詩編の中に私たちは自分自身の霊的な生活のために必要なものを見出すわけです。
Now, how has the Lord shown us his favor?
神はどのように私たち自身に神のご好意を示してくださったんでしょう。
How do we know the forgiveness of sin?
どのように私たちは罪の許しを知ることができるでしょう。
How do we know that he is no longer angry with us?
どのようにして私たちは神が私たちに対してもう怒ってらっしゃらないんだということを知ることができるんでしょう。
Well, it comes through Jesus Christ.
それはすべてイエスによってです。
First Corinthians helps us.
第一コリントの手紙が私たちにそのことを教えてくれます。
Chapter 6,
6章の
verse 19
節です。
Especially verse 20.
特にまた20節です。
You are not your own.
あなた方の体はあなた方のものではないんだと。
For you were bought with a price.
あなた方は代価を払って買い取られたとあります。
So glorify God.
ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。
God has shown us His favor and His forgiveness.
神はご自身のご好意を示し、そしてあなたに許しを与えてくださる。
He has purchased us for Himself.
神はあなたを神ご自身のために代価を払って購入されたということです。
Forgiveness
許し
is the removal of sin.
罪をあなたから遠ざけることです。
And also the removal of the consequence of sin.
また同時に罪の結果をあなたから引き離すことです。
God has covered our sins. He has removed them as far as the east is from the west.
神はあなたの罪を覆われたと。まさに東が西から遠く離れているように、あなたから完全に罪を引き離されたわけです。
And his anger has been removed.
神の怒りが除かれました。
Because all his anger had been focused on Christ himself and the sacrifice on the cross.
イエス・キリストのあの十字架の贖いに、その神の怒りのすべてが、その焦点が当てられているわけです。
And our response...His thankfulness.
だから私たちのその神に対する応答というのは感謝です。
And this is how the psalmist begins.
そのようにこの詩編の著者はこの詩編を記し始めています。
The psalmist is in trouble.
この詩編の著者は大変な問題を抱えていました。
And it, we don't exactly know what kind of trouble.
先ほど申しましたように、どんな困難に彼が直面していたのか定かではありません。
But the psalmist begins with thanksgiving.
でもこの詩編の著者がすることはまず感謝から始めるということです。
We too are to be grateful.
私たちも同じように感謝すべきです。
Hebrews 12, verse 28.
ヘブル書の12章の28節の御言葉をご覧ください。
Let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken.
こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。
How do we develop an attitude of thankfulness?
どのように私たちは神への感謝というものを感謝において成長することができるんでしょう。
So many times it's easy for us to run to the Lord with the problem first.
私たちがすることっていうのは問題を持って神のところに出ていくこと。これしょっちゅうです。
The psalmist shows us a different way.
でも詩編の著者は全く違うアプローチをしています。
To remember the glories that God has done.
神のその栄光神の御業というものをまず最初に覚えているということです。
The goodness of the Lord.
神の素晴らしさをまず覚えるわけです。
To remember the good old days.
過去になさった神様の御業を思い起こすわけです。
When we had sweet fellowship together.
神と共にその本当に豊かな交わりの中にいた時のことです。
I have a pastor friend who, I asked for help once in a while in dealing with counseling situations.
まあ、カウンセリングにおいていろんなこう問題にこうぶつかったときに私はそういったことを話し合える親しい牧師の友人がいます。
Most of our communication is through email.
まあもちろん私たちは E メールで連絡を取り合うわけですが
He has a reply on every email that says much to be thankful for.
で彼が必ず送ってくるその E メールの最後のところには多くのことを神に感謝できるとそんなふうに書いてそのメールが閉じられています。
He also has a habit in his own life.
また彼はその生活の中である習慣があるわけです。
He takes slips of paper.
こういった小さな紙を取って、
and he'll write something of a blessing or something that God has done to be grateful.
そこには彼が神様からいただいた祝福とか神がなさったその偉大なことを記すわけです。
And then he puts it in a glass jar.
そしてそれをこのガラスの器の中に入れていくわけです。
And he collects them.
それをこれを貯めていくわけです。
And he can see how grateful he has been.
そしてそれを見るたびに神様がいかに自分に素晴らしいことをなさったかを思い起こすわけです。
And then when the jar is finally full,
その器がいっぱいになったときに
then he can recount his blessings.
そして彼はそれを開いて神が与えてくださったその恵みを一つずつ数え直すわけです。
But in some ways he can also see how he's doing in life.
また
その、by how full the jar is.
その実際にその器のその感謝を書いた用紙がその増えたり減ったりするその様子を見て自分がどのように神に感謝しているかを学ぶ機会でもあるわけです。
A thought comes to my mind right now as we were touring some of the temples.
この話をしながらちょっと思い出したのは昨日私たちは京都でいろんなこうあの神社を回ったんですけれども
And people would receive their fortune
おみくじを引くわけですよね、人々は。
And if it's a bad fortune, they tie it onto the string, right?
そしてそのおみくじがその吉が出たときはどうするかっていうとみんなそのロープにこうそのおみくじを縛り付けるわけですよね。
Now we don't want to turn our exercise into some kind of idolatry.
もちろん私たちはその偶像礼拝をしたいという話をしているわけじゃありません。
But we have blessings from God.
神は私たちに素晴らしい祝福をくださった。
And we need to hold on to them.
それをしっかり私たちはそれにしっかりしがみつくことです。
We need to account them.
それをしっかり数え続けていくことです。
We need to remember them.
それらをすべて覚え続けることです。
We've also enjoyed your food.
私たちは皆さんの食べ物を非常にこう美味しくいただいております。
And I appreciate the honor that you have for food.
そして皆さんがその食べ物に対して持ってらっしゃるその思いというのを私たちは非常にこう感激するわけです。
The gratefulness in a good cup of tea.
例えばお茶一つにしても。
And how in honor you bring the front of the tea to the guest.
例えばそのお茶でもそのゲストの前に正面を持っていく。
And then the guest turns it and sips.
そしてゲストの人はそれをお茶をもらった時にそれをこうひっくり返してですね、そしてお茶を飲むと。
And the guest says, "How wonderful this tea!"
そしてそれに対してこう感謝するわけですよね。
Sets it down and turns it back.
そしてまたそれをこう戻して。
Okay. Or the way sukiyaki is prepared.
どんなふうにすき焼きを作るかっていうのも。
The preparation and the eating of the food is all one ceremony.
その食べるっていうことも、それを準備することもだし、そして食べることも、それもすべてその一つの、行為になるわけですよね。
In America, we just throw it down the hatch.
アメリカでは全く違って、もなんとかそのあるものを全部その食するわけです。
God has given us, as His people, as Christians, a meal.
まさに神様が我々クリスチャンたちに食事を与えてくださっているようなものです。
Jesus took the bread and He took the cup.
イエス様はそのパンと杯を手にして、
He says, "Eat this bread and drink this cup."
そしてこのパンを食べこの杯から飲みなさいとおっしゃった。
And do this in remembrance of me.
これを私を覚えるためになしなさいとおっしゃいました。
Every time we eat the bread and drink the cup, we proclaim his death until he returns.
私たちがパンを食べそして杯から飲むときにイエス様が帰って来られるその時まで彼の死を述べ伝え続けるわけです。
It isWhat Paul calls the cup of thanksgiving.
パウロはそのことをその感謝の杯というふうに言いました。
We are a grateful people.
私たちは感謝する者たちです。
A people that know God's favor.
神のご厚意を知っている者たちです。
That know the forgiveness of sin.
罪の許しを知っている者たちです。
And know that His fierce anger is removed.
神のその厳しい怒りが除かれたことを知っている者たちです。
And not only is his anger gone, but we now have fellowship with him.
怒りが除かれただけじゃない。今私たちはその神と交わることができるものへと変えられた。
And he eats with us, and we with him.
私たちは神と共に食し、神と共に時間を費やすことができるわけです。
So this first section reminds us to remember the redemption of the Lord.
ですからまずこの回想の1節から3節のところに記されていることは神がなさった私たちへのご行為それを覚えることです。
Now, verses 4 through 7 move us to the second section.
2番目のところに進んでみてください。4節から7節のところです。
Now the psalmist finally brings the petition.
ここでは詩編の著者は今度は願いを神の前に持ち出すわけです。
The psalmist asks,For forgiveness.
詩編の著者は神の前に許しを求めます。
Verse 4 begins with the word restore us to salvation.
4節のところに私たちを生き返らせと書いてます。
And verse 7 concludes with grant us your salvation.
そして7節のところには救いを私たちに与えてくださいと締めくくっています。
And in between these two requests are questions.
そしてこの間には数々の質問が記されています。
Questions of why is the Lord angry again?
質問というのはなぜ 私たちに対してまだ怒っておられるのか。
And we have to assume it's because of sin.
もちろんそれは罪が原因となっているわけですが。
This anger doesn't mean that God doesn't continue to love his people.
この怒りというのを見たって、それは神がじゃあ私たちイスラエルの民を愛さないのかというと、そうではありません。
This is the kind of anger that a parent would have at a disobedient child.
まさにこれっていうのは、親の言うことに従わない子供に対する親の気持ちに似ています。
In fact, this kind of anger is actually a demonstration of love.
まさにこのような怒りっていうのは、愛の表れだということが言えます。
The parent wants something better for the child.
なぜなら親は子供たちにより良いものを求めるからです。
The parent wants to care for the child.
親は子供たちのことを心にかけて世話をしようとするからです。
The parent wants to redirect the child.
子供たちを正しい方向へと導いていこうとするからです。
For the child's good.
それは子供たちにとって最善を子供たちがなすためにです。
And this is our heavenly father in relationship to us.
まさにこれこそが父なる神が、天の神が私たちに対して行っておられることです。
We once in a while tend to be like little children.
まさに私たまにですけれども、まさに子供たちのように生きることがあります。
And we go our own way.
自分たちのやりたいことを選択してしまう。
But the word here to restore and to revive is the word turn.
ここにあったように、そのもう一度私たちを救ってくださいとか、こういう意味っていうのは私たちをその方向を変えてください、向きを変えてくださいという意味です。
The child needs to be redirected.
子供たちは正しい方向へと方向を変えていただく必要があります。
You and I need to turn.
私たちも同じように変わる必要があるわけです。
Now, should we learn a Hebrew word?
このヘブル語を皆さん学ぶ必要があるでしょうか。
That would be the one word we know in common.
まあ、よく知ってる言葉なんですけれども。
Are you ready?
いいですか、皆さん。
Shuv.
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 Can you say that to the person next to you?
隣の人に言ってくださいます。Shuv.
Shuv. Very good. Now you are Hebrew scholars.
もう皆さん、ヘブル語の専門家ですよね。
Shuv.Shuv is the word to turn.
この意味はその方向を変えるということです。
It's the same word that we will translate repent.
だから repent と悔い改め同じ意味です。
It's like making a U-turn.
まさに U ターンするみたいなもんですね。
We're going the wrong direction.
間違った方向に進んでるって。
And we need to make a 180 degree turn.
180度転換して正しい方向を向くということです。Shuv.
This is the turn toward life, the turn toward salvation.
この方向転換というのは、命に対して、救いに対して方向を変えるということです。
Turn us again.
私たちを再び生き返らせる。
The third section, verses 8 and 9.
そして 3つ目のセクションになりますけど、8節と9節です。
What do we do once we ask the Lord to renew our spirit?
神に私たちが私たちのその霊を新たにしてくださいと祈ったときに、我々はどうすべきでしょう。
This psalm can describeour personal situation and our walk in life.
これ私たち自身の個人のその歩みを私たちに教えてくれます。
And the psalm can also describe our experience as a community of believers, as a church.
個人だけじゃなくて教会というその集まり、集合体の意味も見ることができます。
We are a people who know the favor of God.A people who know the forgiveness of sin. A people who have cried out to him to turn us back to himself.
私たちはその集まりとして群れとして神の前に私たちを変えてくださいと、そのように神に助けを求めた者たちです。
And individually, now we wait for the Lord to work.
そして私たちは個人としてその神の御業がなされることを待ち望むわけです。
And corporately, we wait for the Lord to work.
同時にこう集合体としても我々は神が働いてくださるのを待つわけです。
This section becomes very personal.
ですからこの箇所というのは非常に個人的なものです。
Do you notice verse 8 is in the singular person?
8節の初め見ていただくと、ここでは単数形が使われてますよね。私はと。
Let me hear what the Lord
will say. 私が神の仰せを聞きたいというふうに言っています。
He will speak peace to his people.
彼の平和を彼の民に告げられると書いてあります。
This can be your season of life.
まさにこれはあなたにとって非常に大切な時だと思います。
We are to wait on the Lord.
我々がなすべきことはその神の時を待つことです。
Another psalm says, "Be still and know that I am God."
静まって私が神であることを知りなさいと別の詩編には記されています。
This psalm says, "I will listen to what the Lord has to say."
この箇所では私は神の仰せを聞くとそのように書いています。
Verse 9 also tells us there's more to come. His salvation is near to those who fear him.
9節のところには見救いは死を恐れる者たちに近いというふうにそのように記されています。
We are to wait upon the Lord.
私たちは神を待つことが必要です。
We are to rest in the Lord.
私たちは神にあって休息を持つことが必要です。
And as we pay attention to him in his word,
神がおっしゃっていることを御言葉の中にしっかりと見ること、それが必要です。
In his word, we have the message of peace.
そしてその神のメッセージの中には平和が綴られています。
Peace. Not only a personal peace.
個人的な平和だけではありません。
Not only an inner peace.
内面的な平和だけでもありません。
But peace with the Creator.
創造主との平和の話です。
Peace with the God of creation who has been offended by rebels.
反逆によって傷つけられた神との平和の話です。
Peace that is no longer concerned, no longer worried about the fear, about the anger of God.
もう神と神様の怒りというものを全く恐れることのないその平和の話です。Peace の話です。
There is nothing you or I can do to appease God.
私たちは何一つとして神を喜ばせることはできません。
Jesus Christ has done that.
それはイエス・キリストが成してくださった御業です。
And Paul to the Ephesians chapter 2 verse 14 says that Christ himself is our peace.
エペソの2章の14節のところにはキリストこそ私たちの平和であると書かれています。
Through his blood we now have peace with God.
イエス・キリストのその血潮によって私たちは神との平和を持っています。
Not of our own works,
私たちの行いによるのではありません。
But his work alone.
イエス・キリストの御業のみによってです。
And the psalmist begins to reflect upon the word of God that brings this message of peace.
この著者は私たちに御言葉を通してこのような平和を我々は知ることができるというわけです。
Now once again, this verse 9 says that glory may dwell in our land.
9節のところには栄光が私たちの国にとどまるためだとそのように書かれています。
But we are not Israel.
でも私たちはイスラエルではありません。
We don't have a geography.
私たちはこのクリスチャンとしてこのようなその地理的なものを持っていません。
Now, we are here in Hamadera.
私は今このハマデラにいるわけです。
Well, I should say we're at Hamadera.
Hamadera にいるわけですね。
Okay. The way Paul talks about the church, we are the saints in Christ at Hamadera Bible Church.
パウロが言うのは、私たちはその Hamadera にあるそのキリストにある聖徒たちだとこのように言うわけです。
Our real place is in Christ.
ですから私たちの本当のその居場所っていうのはキリストのうちだということです。
This world is not our home.
だってこの世界は私たちの住まいではありません。
But there is a day coming when glory will dwell in the land.
神の栄光がこの地に満ちるその時が来るわけです。
Well, I'm getting a little ahead into the last section.
ちょっとあの話を先走ってしまいましたけども。
The New Testament promises us rest and peace.
新約聖書は私たちにその休息と平安というものを約束します。
But it's not rest in a particular geographical land.
その休息というのはこの世界中の土地、どっかの土地、その地理的な場所によって与えられるものではありません。
The land of the Old Testament people was simply a sign of Christ.And his rest.
旧約の時代においてその土地によって休息を得るっていうのはまさにイエス・キリストによって与えられる休息のことを意味するわけです。
Well, the Bible can say it better than me.
もちろん聖書はそれ私よりもうまく言えるわけであって。
Hebrews chapter 4.
ヘブル書の4章を開けてみてください。
Verse 1.
一節です。
Therefore, while the promise of entering his rest still stands,
こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから。
Then, verse 9. There remains a Sabbath rest for the people of God.
9節に従って神、安息日の休みは神のためのためにまだ残っているのです。
Verse 10. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his.
神の安息に入ったものならば神がご自身の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。
Verse 11. Let us therefore strive to enter that rest.
ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、11節。
To enter into the rest that Christ provides.
私たちはキリストが備えてくださった安息に入るように努めるわけです。
And then we will know the...The glory of God.
その時に私たちは神の栄光を知ることになるわけです。
Let me tell an illustration from the Bible.
御言葉からちょっとその例えを話したいと思います。
Mary and Martha are two sisters. John's Gospel tells us two stories.
マリアとマルタのことでヨハネの福音書はそのこと2つの出来事を我々に彼らについて教えてくれます。
Jesus visits the house of Mary and Martha.
イエス様はマリアとマルタの家を訪問されました。
And Martha is providing hospitality.
そしてマルタはイエス様のために一生懸命食事の備えを準備をするわけです。
And Mary is sitting at Jesus' feet.
マリアはイエス様の足元に座っておりました。
And Martha gets a little upset that Mary is sitting and
マルタは自分ばっかりが仕事しているのでそれに対してちょっと怒りを覚えるわけです。そこでイエス様に彼女はマリアに話して彼女が私を助けるように言ってくださいと要求するわけです。
Jesus says, Martha, you're worried about many things.
イエス様がおっしゃったのはマルタあなたは多くのことを思い煩っていると言います。
Mary is concerned about the most important thing.
そしてマリアは最も大切なものを選んだんだとイエスもお話になった。
Now, that's not to say hospitality is wrong.
もてなすことが悪いと言ってるわけじゃありません。
But Martha had lost her focus in serving Christ.
マルタが失ったことはイエスに仕えるということをそこから目をそらしてしまったわけです。
Now, the same two sisters in another story.
また別の話が聖書の中に記されています。
This time, their brother Lazarus has died.
この出来事は兄弟のラザロが亡くなった時の話です。
And Jesus delays in visiting.
イエス様はあえて意図的に遅れてその彼らのところを訪問なさいます。
He finally comes to the graveside.
そして墓場にやってくるわけです。
And Martha's right there.
そこにマルタがいました。
And Martha says, Lord, if you had been here, our brother would not have died.
マルタが言ったことはもし早く来てくださってたら私の兄弟死ななかったでしょうと言いました。
And Jesus gets into theology with her.
そしてイエス様は彼女と神学についての話を始めていかれるわけです。
Asks her, Do you know that I am the resurrection and the life?
そこでイエス様は マルタ、あなたは私がよみがえりであり命でありということを知らないんですかと伝えるわけです。
She says, I know and I believe.
マルタが答えたのは知ってますよと、私はそのことを信じてますと答えます。
And then Jesus asked for Mary.
そしてイエス様はマリアと話を始めるわけです。
Martha goes to get Mary.
マルタがマリアを連れてきたわけです。
Mary has been crying in a side room.
マリアはずっとラザロの死を嘆き悲しんでいました。
Mary comes to Jesus.
マリアがイエスの元に来ます。
And she says exactly the same thing Martha did.
彼女が言ったことはマルタが言ったことと同じことでした。
Lord, if you had been here, our brother would not have died.
イエス様がもしあなたがここにいてくださったら私の兄弟は死ぬことがなかったでしょうね。
The same words.
同じことを言います。
But how did Jesus now respond to Mary?
じゃあイエス様はじゃあマリアに対してどのように応答なさったでしょう。
Does anyone know? Remember?
誰か覚えてらっしゃる方いらっしゃいます？
Jesus wept.
イエス様は涙を流したんです。
Jesus wept.
涙を流した。
We can have the right answers.
私たちは正しい答えを語ることができます。
We can know all of our Christology and our eschatology is right.
私たちはそのイエスの関する神学も、それから終末論も正しく我々は知ることができます。
And it needs to be right.
もちろんそれは正しくあるべきです。
We can have the right answers and still not rest in Christ.
でも正しいことを知っているからといって、キリストにある本当の安息を、平安を得ているかというと、それは別の話です。
Still not have the compassion of Christ.
私たちは神の憐れみというものを経験することが必要です。
Mary has her theology, right?
マリアは神学が正しかった。
But Mary also rests in Christ.
でもマリアはキリストにあって休息を得ていたんです。
Her words were not accusatory.
マリアの言葉はイエスを責める言葉ではありませんでした。
Her words were words of trust.
マリアの言葉はイエスを信頼した言葉だったんです。
Christ then is our rest and he is our peace.
だからイエスは私たちの安息であり、私たちの平安であるということです。
In his death, he has taken the anger of God away.
イエスの死によって神の怒りを除いてくださった。
Then comes the blessing.
そして最後のその祝福に移っていくわけです。
Verses 10 to 13.
10節から13節です。
Back in our song. Here is the blessing of a new creation.
新しい新生のその祝福です。
We're not talking simply about fruit of the land.
その土地におけるその豊作を言ってるわけではありません。
We're talking about the harmony of divine attributes.
神の属性がその一つになることを言ってるわけです。
The attributes of steadfast love and faithfulness.
動かされることなく、変わることのない神の愛の話です。
The attributes of righteousness and peace.
義と平和と二つの属性が書かれています。
And this is an intimate meeting.
この二つが非常に親密な関係にあることを言っています。
There is an embrace and there is a kiss.
互いに口づけしているとあります。
There is a marriage union between them.
まさにそれらがあたかも結婚したかのような話です。
And from that union comes a harvest of righteousness.
そこから義の収穫が記されているわけです。
And this then,Is the answer to the prayer that Jesus taught us to pray.
これこそがまさにイエス様が祈りなさいと言われた祈りの答えなんです。
Matthew chapter 6.
マタイの6章のところに
Verse 9.
9節です。
Our Father in heaven.
天におられる私たちの父よと。
Hallowed be your name.
皆が崇められますようにと。
Your kingdom come.
御国が来ますように。
Your will be done.
御心がなされますように。
On earth as it is in heaven.
地でも行われる、天で行われるように地でも行われますようにと。
Heaven comes to earth.
天がこの地上に来られると。
Heaven and earth meet.
天と地が一つになるということです。
Righteousness, peace, faithfulness, steadfast love.
義や、そして平和や、そして変わることのない愛が。
Will come with the glory of Christ.
キリストの栄光と共に来る。
And renew the face of the earth.
そしてこの地上のすべてを新しくされるということです。
Not only with apples.
リンゴの話だけじゃありません。
but with the fruit of the Holy Spirit.
御霊による実の話です。
Now, this anticipates the great last day of the coming
of Christ. まさにここにあるのは、キリストが帰ってこられる将来の素晴らしいその栄光の日の話です。
And the ushering in of a new heaven and a new earth.
そしてその後私たちは新しい新天新地へと招かれていきます。しかし同時に今日についての約束もあるわけです。
Christ has said he will build his church.
私の教会を建てますとイエス様は約束を与えました。
In John chapter 14 and 15, Jesus talks about the vine and the branches.
ヨハネの14章15節のところで枝とそして幹の話があります。
And he talks about how if we abide in Christ or if we rest in Christ, we will bear much fruit.
キリストと共につながっているならば、私たちはキリストのうちにその安息を得ているならば、私たちは多くの実を結ぶということです。
And this will have to be your homework.
まあ、これ皆さんへの宿題になるんですけれども。
You'll have to find which of those passages in John.Gospel refer to the fruitfulness of the church.
教会の実について教えているこのヨハネの福音書の箇所。それを皆さんに。
Not only the fruits of the Spirit in your individual life, but a fruit of the harvest, believers, the church growing on the face of the earth.
皆さん個人的なその話だけじゃなくて、教会としてその実を実らせていくということが記されている。
In the last day, there will be a harvest.
そのことを皆さん調べていただきたいんですが、終わりの日になると収穫の日が来るとかあります。
Revelation 14:15 describes it.
黙示録の14章15章のところにそれが記されています。
The angel comes out of the temple.
14章15節のところですね。
And cries with a loud voice to the one who sits on the cloud.Put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, for the harvest of the earth is fully ripe.
もう一人の御使いが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。釜を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので、刈り入れる時が来ましたからと。
There will be a harvest of believers. There will be the fruit.Of the gospel spreading over the face of the earth.
この地上に福音が伝わることによって、そこからその信じる者たちが収穫されていくわけです。
We can pray together for a harvest, be it in Grand Rapids, Michigan, or Hamadera, Osaka, Japan.
それがグランラピスであろうと、大阪であろうと。まさにその収穫のために共に祈り合うことです。
May the Lord hear our prayer.
主が私たちの祈りを聞いてくださるように。
And grant us his peace.
そしてその平和を私たちに与えてくださるように。
Amen.